戦闘態勢 .com。
はい、どうもいらっしゃいませ。どうも
いらっしゃいませ。
はい。今日は、3月になりましたね。もう暖かくなりました
ね。空が真っ黄色だったのが結局何だったんですか？
あれは、
黄砂だったのか、それとも砂塵だったのか。
黄砂じゃないんだよ、ね。
なんか風、強風が吹いてそこになんか溜まっちゃったみたいな、そんなんじゃなかったっ。
一瞬見た空、
うん、見なかった。
見なかった、
うん、うん、見なかった。
真っ黄色になってて、ね、うん、なんかね。あの時うちのは、上海に出張だったか。
なんでね。何してくれる
というわけで、近藤君。近況、
私の近況、あ、じゃあ近藤ですけど、近況、
あ、ちょっと待って、何もないんですか、メールとかそういうお便りみたいな。
あ、このポッドキャストに関する、
イエス、イエスですよ、はい。
あ、でも、森川君の、我々の大学の同期の森川君の、知り合い、生徒、
そうですね、
なんか、
森川君経由で来てますね。
来てるよね。前半のみんなの話は面白いんだけど、映画の話はもうとにかく難しくて、面白くない。
ダメだよ、
映画の、前の、前半の話だけでやってくれっていうリクエスト
すごいね、それ。
もうやめよっかって。やめよっか。
すげえ必死になって作品選んでる俺たちね。
やめよっかって言いな感じですよ。
番組終わってから結構1時間ぐらい作品選びとかやってるけどね。
だからね、もうちょっと皆さん、話すときに、聞いてる人の、身になって、見てる前提で話してるから、見てない人にも分かるようなストーリー説明、プラス、描写の説明をちょっと心がけてい
きます。そうしましょう。
分かりました。
そうしましょう。
はい、行きましょうね。
じゃあ、僕から近況ですね。ですね、ちょっと思いがけず母校の方にですね、ちょっと我が母校、日大。
日大
学。
日大学。
日大大学だね。僕、体格だけで判断して、確かみんな同じ大学です。確か同じ大学です。で、行って聞いまして、はい、で、去年アドマチック天国でエコダ特集やってたの、ちょっと新しい校舎見たんだけども、はい、実際行ってみたら、
なんで行ったの？
池袋でですね、自転車を止めちゃいけないところに置いといたら撤去されてしまいまして、それの引き取り
に、
持ってかれちゃった。しかも5000円取られて。
え、5000円も取られた？
5000 円も取られた。
高いね。
ついでに言うと2回目です、私。
前回2
回。前回2回。で、まあ、それで取りに、そっちにあるから、ちょっとエコダの方に行ってですね。だから、やっぱ、作りがあれなのかもしれないけど、こう行くと、広がって見えるから、なんかすごい、その先にたくさん、なんか広がってるような、そんな感じの、なんか校舎になって。
古い校舎を建て直した
の？もう建て直したもう全部、
新しくなってね。じゃあ、奈落はどうなってるの？
奈落、そこまで見ませんでした。
もうないよ、全然ないよ。
日曜日だから。
何もないよ。
入りません
でした
。
クレーターでしょ？クレーターないよ、ない。
ない
んだ。
あれはない。ないっていうか、まあ、外側からは見えない。
うん、あ、そう、う
ん、地下室みたいなのはあるんだと思うけど。
でも中に入ったの？
あ、中は入んなくて、日曜日だったんで、外だけ見て。うん、私からは以上です。
はい、あ、じゃあ私から。私から。先週か。先週だから、やるつもりね。
あ、そうそうそうそう。
その時、映画結構見てきて、ノー男って。それから王になった男って男日本だってでしょ、
はい、男シリーズ
男シリーズで能、うん、男はね、うん、ちょっとすごかったです能、男これね多分ね映画として言うと、うん、つまんない古い皆さんつまんないと思われるかもしれないですけど、うん、すっごい俺面白くて、うん、悪意爆発、うんうん、嫌な気分にさせてやるっていう描写連続で、うんうん、よくこんなことやったなぁっていう感心する、うんシーンとかセリフとかがもう連発で出てきて、うん、まあ痛快っちゃ痛快です、うん、多分原作はこういう話じゃないんだろうなぁと思って、うんうん、まあ実際読んでみたらやっぱ話ほとんど違ってて、うん、松雪泰子が嫌な目に遭うっていうそういう、そういう話
です、ね、あ、そうなんだ、
王になった男の方が、まあ、笑って泣ける人情喜劇っていうのを見に行ったんですけど、うん、確かに笑って泣けるんですよ、うん、
あ日本映画それ
そ れ, それイ・ビョンホンの韓国映画、はい、泣けるんだけど長くてさ、うん、2時間半ぐらいあって、うん、もうちょっと削ってくれてもいいんじゃないかみたいな、うん、こんな感じで、うん、まあ能男ちょっと俺今のところ今年邦画だったら一番面白かったんじゃないかっていうぐらい子供が死ぬシーンとか結構出しちゃったりするのよ、うん、わざと、うん、いいんかみ すすめですの、はいはい、こんな感じ。はい、
はい、はい、じゃあ、工藤ちゃん行きましょう。
本当に何もないんですけどね、うん、この前、先々週ぐらいですかね、なんか、あそこ行きました、初めて。
何、
なんだロボットレストラン。
ああ、新宿に
歌舞伎町。
歌舞伎町
ね。ああ、ね、なんか聞いたことある。うんうん。
で、打ち合わせ、そう、なんかね、打ち合わせしましょうとか言って、
接待が接待。
そうそう、どこでもいいとか言って、じゃああそこ行きましょうとか言って、うん、行ったんですけど、うん、まあ、うるさくて全く打ち合わせができない。おお。音楽と踊りとね、あとね、ロボットが歩き出すとものすごくうるさいな、ロボットが。ガッチャンガッチャン。全く打ち合わせができなかったけど、まあ、でもどうなんだろうな。
面白くなかった。
レストランではないね。とりあえず、ね、
面白くなかった。
飯はうまかった
よ。飯は美味しくないんだよ。
未来って感じじゃないの。
全然未来じゃない。
ついに日本ここまで来たかみたいな。なんか
日光江戸村って感じだった。
ないロボットがなんか運んできたり
する。ロボット運ばない。なんかパフォーマンスをするの、なんか。
だからそれを見て楽しむだけ。
楽しむ。
ロボットに乗れたりしない。
乗れない。絶対乗れない。
いらっしゃいませ。
そういうじゃない。
ないんだ。とにかくうるさい。
あ、そう。ロボットが接客してくれたりしないん
だ
よ。
歩いて
るだけ。隣に座ってくれて
さ。
ロボットが高いところの荷物を取ると、ロボットのスカートの中から、そういうのじゃないん
だよ。どうも行き
たい。あ、そうか、そうか。
ロボットが
行きたい。
あんまおすすめはできないかな。
あ、そう。もう面白いっていう。
な、面白いと思うけどね。打ち合わせで使っちゃダメだな。
高いの？
どうなの？俺、金払ったけど1万円ぐらい。
何で行って？
5、6人、4人ぐらいかな。4人ぐらい。で、多分わかんないですね。3万円か。1人だから1万円はいかないんじゃない？多分。
どの辺にあるの？場所。
歌舞伎町のど真ん中。
マジで？
本当に。多分再開発するとこじゃないかな。わかんないけど。でも多分、うん。しばらく、多分あれですよ。お客さんあんまいなかったから、うん、潰れるかもしれない。
お客さんいねえのにすげえうるさかったの。どんなや
つ。あんまりいなかった。
あんまりいなかった。
ちょっと心配。な感じです。
ああ、なるほどね。接待漬けでいいっすな。いいこった。
いいな。
接待も大変。あ
アベノミクスの効果がここにも出てるよね。
ねえ、
クド。
でもなんか評価はなんか上がってるよ。
上がって
るよ。何ですか？
支持率
ランキングの評価がさ、5.9 いく
つだった？うちらの評価。
あれ、割と俺、こまめに俺押してるもん。
でも1日1回しか押さないでしょ、あれ。
1日1回。1日1回押すようにしてるから。
あ、そう。
多分俺が上げてんね。悲しい。
完全自作自
演。悲しい。
いいね、5ですからね。
悲しい。
いいね。
本当、自行為だよね。本当に。
まあ、誰も聞いてないなら聞いてないでいいですよ。いいね。ああ、結構
です。一人でコツコツやりますよ。
でも何年目？もう3年目だよ。
3年目です。
3年目に入ったと。
下手すと100回行くでしょ、それ。
3年目？丸3年じゃない？
丸3年にな
るの？丸3年か。じゃあ4年目次卒入したら。
ベストだって、ベスト10って2回じゃない？
3回
やってた。じゃあ丸3年超えたんだね。4年目です。
4年目か。
もうすぐ100回行くでしょ。
行かないでしょ。
今年中には行く。今年中には行きます。
そっか。
今86とか7とかだから。
そんなに行って。
ああ、そう、行くね。今年中に行く
か。100回野球で、まあ、お便りが1回だけって。
うわ
おかしいな。
何でもいいから、
こんな、こんな話じゃなかった。
何でもいいから、
そう、
直接、必ず取り上げますんで、一つ。
ねえ、そうですね。
金頼むの一言で。さだまさしのことです。
まあ俺もろくなことないんだけど、あのね、前にもなんかこう、スパムメールの話をしたことがあったじゃないですか。なんか変なスパムメールが。今度会社にね、ちょっと面白いスパムメールが、これスパムなのかどうかはよくわかんないんだけど、まあスパムじゃない、本人本気だと思うんだけど、会社宛てにね、多分いっぱい出してんだと思うんだけど、これ名前出しちゃっていいのかな、これ。いいよ、名前出しちゃわないから、こんな、成田和正ですっていうね、タイトル、件名で来てね。いきなりね、企画書 企画書、
はいはいはいはいはい、
って書かれてて、企画書、旅の素晴らしさを伝え、夢を持って行動していく姿を伝えていく、
うんうん、
いきなりこれ、はいはい、始まったよこれ、なんだこれ、挨拶も何もなくいきなり始まっちゃってんだよ、
この企画意図から
です
ね、はい、
で箇条書きでね、
うん、
1海外の経営者に会いに行って動画で配信、その次が世界遺産を動画で配信、その国の文化食事を動画で配信、見てくれている人たちの声を聞いてやってほしいことをやっていく、自己紹介、成田和正、1987年3月3日3日生まれ、大学までずっと野球部で厳しい練習の日々を過ごす、その後親がたくさん経営している社会福祉法人施設の経営に携わる、その後小さい頃から世界で活躍する人間になりたいと感じていたため、世界を知りたいと約100万円で世界47カ国を放浪する世界一周の旅をする、牢屋に入れられたり10人以上の集団に囲まれボコボコにやられたり、とにかくいろいろあったが、なんとか無事日本に生還する、まあこういうことを言うことが書いてて、とにかくインターネットを使い元気笑顔勇気を届けたい、個人的には世界100カ国を次は回れるようにする、資金面でぜひ協力していただきたいです、僕を有名にさせてください、僕が有名になれば協力していただいた方にも大きなプラスになります、って言って成田和正のフェイスブックの、
あ、これあるんだフェイスブック、
あのブログとかツイッターのアドレスとかがこう書いてるんですよ、それで僕の世界一周日記も PDF のデータとして一緒に送らせていただきました、ぜひ読んでいただきたいですって言って、あの世界一周日記みたいなやつが PDF で160ページぐらい、あの PDF 来やがった、来やがったと、こいつ何の断りもなく PDF 添付して来やがったと、なんだこいつと、まあ多分そこら中に出してんだろうけど、恐ろしいのがさ、本気なんだよこいつ。で、怖いのがさ、スパムでもさ、例えば私芸能人です的なさ、スパムが来て、まあ普通はかかんないけど、1000人出したら1人はかかるやつがいるからああいうのがあるわけじゃん。
まあ、
こういうのも、もしかしたらさ、
いやあるでしょ。
水鏡なのが出したりすんのかね。
え、だってあるんじゃない。ひねてるからよあなたか。
そうなのかな。
それはまあほら、ね、おっとりした社長とかだったら、なかなか見どころのある若者じゃないかみたいな。
マジで。
だからほら、サラリーマン金太郎の世界ですよ。
マジで。
なかなかやのうみたいな感じで。
トラだったらお金出したかもしれない。
マジで。
いや、だって1000通出したら一発ぐらいかかるだろ。
マジで。
うん。
そうなのかな。
新手ではあると思うけど、でもその前にこの人おそらくこれマルチにかかると思う、ね。多分こういうふうにこうすぐ結果出そうとする人ってすぐマルチにはまるよ。多分。借金だけ残って終わるっていう、うん、
それでさ、うん、もうその世界一周日記160ページあるんだけど、うん、これね、まあさすがに私もね、うん、水鏡じゃないから、うん、全て読む気にはならなかったんだけど、
十分水鏡
最後どういう結論に落ち着いたんだろうと思ったら、うん、こいつ日本に帰ってきて、うん、ね、
はい、
で日本到着、無事に到着した、結構かかるもんだ、日本に帰ってこれたことに感謝、自分がとてつもない成長をしたことを感じることができた、素晴らしいことだ、電車で上野に行ってカツカレーを注文する、最高、うまい、これからまだ旅は続いていく、旅のことを一日一日書いてこれて本当に良かった、自分自身のかけがえない財産になる、自分がこれからやっていくことは分かっている、今回の旅はあくまでも過程なんだ、もっともっと成長していきたい、旅って最高、本当に世界一周の旅をしてよかったと感じる、これからも自分の信じた道を進んでいきたい、自分に素直になって生きていく、お前大地盤ブラザーズの歌かお前は何なんだと、お前
もううちの朗読力はっきりもう聞いてるだけだよ、嘘蹴りてーみたいなさ、
薄い
よ、
もう世界一周して、うん、俺は成長したって言って、この薄さどうこれ、
なんか寿命は縮んでる気がする、そのメール。
ちょっと俺も家帰ったら Facebook で成田和正検索してみるわ俺。
ちょっとね、これから、うん、成田和正さんにはちょっと注目していきたい、ね、
これが実はさ、うん、あの片山君じゃなくてこいつが真犯人だったら笑う
よ私が真犯人です
みたいな
片山君もなんか微妙な感じになってい
く。片山君かなり微妙ですよ。頑固だね。
頑固だね、
あいつ、
ま
あ。
頑固だし、まあ、警察も、現在検察も焦ってんなって。ああ、こいつら、決定的な証拠持ってねえなっていう。
そういうことか。証拠ないんだ。
自白せえ、こらでしょ。ね、
映ってるとかどうとかっていうのは、あれは嘘だ。
いや嘘っていうか、つけた瞬間、首輪をつけた瞬間を捉えてるわけではないから。
じゃない、うんうん。猫となんか戯れてる的な。
そうそう、うん。でもさ、猫カフェにいたっていうことをさ、うんうん、フィーチャリングしてるけど、うん、あのほら、よく、異常な犯人が捕まると、異常な事件を起こした犯人が捕まると、異常性を強調するためにさ、うんうん、ホラービデオ見てましたとかさ、例えば、あのレイプビデオをたくさん書いてましたとかさ、うんうん、同人誌に変な漫画書いてましたって、うん、出てくるけどさ、うんうん猫カフェにいたって異常性にならないよな。
まあ別に、ね、まあね。しかもあんなに幸せそうな笑顔。
それ無理な笑顔なわけですよ。猫カフェにいたっていうのをもうさ、うん、だ普通にさ、実はいい人でしたっていうキャラでやっちゃえばいいのに、うん、異常性を強調したいから。うんうんうん、猫カフェにいたんですよね。聞いて言うと、うん、こんなルックスでって話でしょ。それは失礼だ。
まあ嫌だみたいな。
それは失礼じゃないから。
あと字が下手くそみたいな。でもそんなことも
あって。あれ、そんなだから高度な技術なの彼がやったことって。
いや、さっぱりわかんない。俺、どういう仕組みになってるのかさえ理解してないから。
あ、そうなんだ、ね。いつもウイルス作ってるくせ
に。全部やめろよ作ってないよ
ウイルスうちのって言
われて。やめてよ作ってねえよ
私が真犯人です。
成田君にウイルス返しちゃいます
。本当ね。
じゃあね、じゃあそんな感じで。
じゃあそんな感じで人生相談。じゃあ行っちゃう？
はい。
行っちゃうの？
行きましょうか。
行かないの？
行きます。
行くの行かないの？
行きます。なんでその新しいなんかやり方。
わかんないけど。
聞いてなかったから。
何？今回3通しかないの？
そう、ちょっと。
婚活。
すいません。なんか。
たるんでんじゃない？
ごめんなさい。すみません。
まあいいけどさ。
まあ、でも中身はね、あの濃いやつや、
うん、まあでも 3通だと、まあ、選ぶ余地もないので、
そう、選ばれる確率が高いですよね。
はい、じゃあ、いきますよ。はい、ウェブからパクってきた人生相談、はい。さもここに来たようにな相談として答えるというね。いかさま人生相談コース。はい。薬病神的な人っているのでしょうか。トリンドさん、20代の女性、厳しいアドバイスもお願いしますね。主人と結婚してから姑の体調が悪化したり、主人も仕事が激務になりミスを連発、そして鬱っぽくなりました。子供が生まれた時は幸せなはずなのに不幸そうな顔をし、原因不明の体調不良に悩んでいました。夫婦の重要なタイミングで発生しているので運的なものはよくわかりませんが、何かの相性が悪く私が不幸を呼び寄せているのかなって考えていました。そんな中、偶然が重なって主人の浮気が発覚しました。
体調悪い
相手の女の人とは結婚したあたりから仲良くなって、子供が生まれたあたりで完全に不倫となっていました。主人は激務に耐えられなくて、この人に癒しを求めたと言っていますが、その割には悪くなる一方でした。私が怒ってその女の人と縁を切らせたら、同時期に主人の仕事内容も改善され、体調不良も治り始めました。3人で話もしたのですが、女の人の旦那さんはだんだんろくでなしかし無職になり、家庭は崩壊してしまって寂しかったそうです。この話を聞いて、主人が潰れそうになってたのは、この人と関係があったのでは、と疑ってしまいます。女の人は親切心で主人の力になってあげたかったと言っていますが、その行動により、夫は最終的に離婚&辞職の可能性で大ショック。一時期、廃人一歩手前でした。誘惑に乗ってしまった自動自得かもしれませんが、点々点。今年 言葉は悪いですが、下げマンみたいな人っているのでしょうか。
知りません。
お前だよバカ。そんなこと、終わったこといちいちこんなインターネットの書き込んでさらししてさ、お前さ、そりゃお前が呼んでんだよバカ。終わり
終わり終わり、
早い早い、ね、バカ。いやだってさ、根性悪くないか。もう終わってんだぜこれ、話は全部。
話終わってん
のよ。話終わってんのにさ、まださ、まださ、まだ賛同、まだいいねボタン欲しいんですよ。
欲しいんだよな。
欲しいんだよ。ふざけんなから。
そうですよね。
そうですよね。
その相手の人の方が酒マンだったんじゃないんですか、うん、っていう答えが欲しいだけなんだよ。
欲しいからっつって、うん、まあ終わったことをさ、うん、腹に飲むわけでもなく、ぐちぐちぐちぐち、まだインターネットでこんなこと書きつつだなってさ、うんうんうん、死ぬぞ、早めにそんなことばっかり言ってると。
はい。はい、それで、市村くんが散々厳しいアドバイスしたんで、救いの手を飲む。
はい、
どうぞ、どうぞ。
本当、トリンドルさん。
トリンドさん。
トリンドさん、本当、あなた、ご苦労されたなと思って、今、私、話をね、話半分聞いてました。いますね、下げマンっていう人ね。多分、ね、
あ、こんちゃん会ったことある？
いや、ないです。すいません。いや、癒しの手っつうから、一応なんか乗った感じで、乗った感じで喋ってましたけどね。下げマン。
まあ、上げマンがいるんだったら、下げマンもいるんだろうね、でもね。
ついでに言うと、下げチンもいますね。
マンって、あ、運のこと
よ。運って、そうです、運のこと
です。もちろん、なんかおかしくない。
そうそうそう。下げチンの人もいるし、チン下げ、俺たちはチンを下げてる人たちですよね。
俺たち？
ああ、そういうこと
そういうことだ。そういうことだ。
はいはいはい。
私からは以上です。その回答について、私からそれ以上です。
それ書き込んでってほしい。私は小さいですが、
すみません。すみません。
下げまんっていますよね、終わりみたいな。
いるいるみたいなね。
でもこの話はなんとなくさ、うん、その女の人がどうこうじゃなくて、たまたま体調悪い時にいたんじゃないかっていう見方も、
う
ん
う
ん、
まあそうね。
この奥さんからしてみれば、うん、こいつが悪いしっていう。
まあ、
う
ん、まあでも、そういうふうに思って、と言けば幸せなんじゃないの、うん、でも
まあハッピーじゃハッピー、
うん、自分が下げまんなんじゃないかしら、うんうん、って思っちゃうと、うん、その思いだけでもう不幸になっちゃうので、
そうですな、
もう会わない人と、うん、もうこの日相手の女の人と会わないで いられて、うん、でその人のせいにできるんだったら、うん、そう思っとけばいいんじゃないの、
うん、でまた次なんかこう家族的にさ、うん、勢いがなくなってくると、うん、ね、うん、今度は別の下げ間も多分助けるん
だけど、誰かのせいにしたりするっていうのはあんま良くないよね。
良くない。
下げ間っていうのがまあ感覚的にいるような気もするけど、うん、まあそれにしてもね、なんか体調が悪くなったりとか、うんうんうん、業績、会社の業績とか、うん、自分のあれが悪くなったりしたっていう時に、うん、誰かのせいにするっつう、
いや、よくないよね。ここまで誰かのせいにできるんだったら、うん、自殺とかそういう選択はこの人しないタイプ。
まあまあ、
人のせいに全部して
る。そうだね。
まあ、だから、まあ、うん、ある意味では強い人です
よね。強い、まあ強いっちゃつもりですよね、うん。まあまあ、本当に自殺とかするんだったら、もう人のせいにして生きた方がいいよ。
生きた方がいい
んじゃない、本当に、うん。俺のせいじゃねえと。そうそうそうそう。そうやって生きた方がいいっすよ。
俺が悪いんじゃない、
生き方としてはね。
金貸すって言ったら向こうが悪いんだもん。
そうそうそうそう。てな感じでね、
はい、
力強く生きていただければという結論で。
無難なところに。
よかったですね。
よかったですね。はい、じゃあ、映画行きましょう。
行く？はい。行っちゃう？好評でない。
行ってください。行ってください。そのうち慣れると思います、僕は。我
々は。はい。じゃあ、アジアの純真から行きましょうか。
はい。
はい。片島和孝監督。
片島和孝監督。
井上純一脚本でお送りする、はい、アジアの純真。はい、主演が、カン花江さん、
う
ん、
花江っていうのはあれ
だよ、花江らしいね、うんうん、森花江と同じ、
ああそっか、
笠井茂君の若手2人ですね。あらすじ、2002年秋、北朝鮮による拉致事件で反朝鮮感情が蔓延する中、チマチョゴリを着た女子高校生がチンピラに絡まれ、白昼に大勢の目の前で殺害される事件が起きる。その死亡した少女の妹である孤独で勝ち気な在日朝鮮人少女、カン・ハナエと少女の殺害現場に見て見ぬふりをしてしまった気弱な日本人高校生葛西茂が知り合い二人は第二次世界大戦の時から残っていた毒ガスをリュックに詰め、 日本 自転車に乗って旅に出る。怒りと屈辱にまみれながら悲しくもパンクな旅。そんな中二人は自分の親の部屋に毒ガスを放出してもいいんじゃないかと考え、人生に絶望している同年代の青年と出会う。ということでね、これ順番逆だよね。
うん、そうだね。
毒ガスを放出してもいいんじゃないかと考え、人生に絶望している同世代の青年と出会って、うん、その人から毒ガスをもらって、うんうん、リュックに詰めてっていう、うんうん、これなんかちょっと違ってますけど、うん、まあそんな話です。
はい、で皆さんどうですかって、どないでした？皆さん。
なんか途中からなんか難しくなっちゃったな。
途中からなんか難しくなっちゃったっていうか、なんかうん、俺もなんか、うん、まあちょっと蔦屋で、うん、あこれがアジアの純真かと思って、うんうん、でなんか日本人に殺された在日朝鮮人の、うんうん、みたいなさ、うん、っていうか。うん、市村のやろ。またとんでもねえ役ネタを持ってきやがったと思ってさ、ああもうなんかああとか思ってインターネットで見たらなんか半日ムービーみたいなこと書いてるから、半日かよちくしょう、役いなとか思いながら見始めて
役いって初めて聞かれたけどね、
ああと思って見始めたけど、まあでも半日ではない、
うん、じゃないんですか、
うん、見たら、まあ、半日ではないんですよ、うんうん、まあ、日本人に殺されるっていうのはまあそうだけど、うんうん、まあそれはね、アメリカで日本人が殺された映画を描いたら反米映画になるのかっていったらまた違うかもね、うんうんうん、まあ、それの同じで、まあ、最後にはまあ普遍的なテーマにまあ行くので、半日的なもの、反日映画ではないとは思うんだけど、うんうんうん、でも何なの、拉致被害者の救う会みたいな人たちに対するなんか悪意みたいなのがちょっと感じられて、うん、そこがちょっと俺引いたんですけど、
我々、うんうん、だから喧嘩欲しいな部分で、うんうん、作家これシナリオを書いた人が、うん、あの時にこう日本人全員がさ、うんうん、そっちをこう肩入れした風なのがちょっと気に食わなかったっていうのがもろに出た感じなんじゃないかなという気はするんですけどね、うんうんうん、
そのあたりのね、いや例えばまあいいんですけど、うんうん、それに対して毒ガス投げるみたいなさ、
そうそうそうそう、うん、
いや、うん、そこまで悪者にすることもないんじゃないのっていう、
気に食わなかったんじゃない、
うーん、ね、
いや俺はね、うん、なんて、うん、この、うん、あのシーン見た時にさ、うんうん、これ多分、うん、俺がじゃあその書いてさ、うん、誰かに見せたときにさ、うん、やろうって話にならないでしょこれ、まず
まあ
まあならないわ、うん、ならないわ、うん、でこれをね、うん、書いた人が、うん、自分の思いの丈を吐き出して、うん、それで監督がさ面白い映画をやってみようって言った時点で、うん、負け戦決定なんですよ、うん、どう考えたってこれじゃ上映できないし、うん、買ってくれるところはないし、うん、なのにやってみたっていうあたりで、うん、ちょっと男気を感じて、うん、それは、うん、まあ思想心情のあれはともかくとしてさ、うん、俺は相入れないけど、うん、よくやったなっていう関心はするわ、う
んうん、いや俺逆にね、うん、まだ結局ねそれを狙ってるような気がしたんだわ、あダメだ炎上商法みたいな、
炎上商法、
ね、うん、そこまで行って、うん、話題になってみたいなのを俺は感じたんですよ、
う
ん、
あでネタにするなよと、うん、そういう意味でね、はいはいはい、
だからわざと、うん、そういう過激なことを描いて、うん、いやここまでやんなきゃみたいなさ、うん、
なるほど、
で炎上してそれでもやろうってまあ思ったのはすごいと思うけど、うん、でもその目論みがあったから撮ったと思うんだよね、話題性を得て、うん、得るから成功するみたいなさ、
そういう感じか、
逆に、うんうん、断られたっていうのもネタにするみたいな、
うん、まあそうだろうな、うん、ただ実際にこの人たちおそらく劇場には買ってもらってないでしょ、
と思うよ、
ね、自分たちでおそらく店に来て優勝かけたと思う、うん、まあよくやったんじゃないかなとは思いますけどね、うん、俺この辺結構好きですから、そういう意味では、うん、よくやったなという、うん、あと主演の2人がさ、うん、結構いいんですよ、うん、男の子は、うん、これだから映画の好き嫌いかもしれないよ、うん、もうね割と最初の頃器用だったのに、うん、後半こうシュールなシーンになってから面構えがこう変わってくる感じとかもさ、うんうんうんうん、おうまいなという
、うんうん、あの女の子結構昔からなんか出てるみたいで、
俺ね、うん、悪夢探偵で一回見たかなっていう、
あと何だっけ、うん、あの誰も知らない
出てた、
ね、出てた見た、俺も中で、ね、見て書いてたから、うんそこなんか途中からなんか不思議 なんか展開になるじゃない、まあ、あのドライブインでお前さん捕まったあたりからさ、船で漕ぎ出したシーンでさ、うん、なんか黒ビニールのなんか
海みたいな、まあ、感じだからあれじゃない、あれもうなんかシュールな感じ、
ね、なっちゃって
なっちゃって
さ、あそこだけなんだよ、
あそこからちょっともう、ね、そう
不思議だよ、
ね、であとなんだっけ、ほら気がついたらなんかほら少年なんかほら
はいはいはい、
あとなんかほら、うん、爆弾みたいなのなんか出されて
る、うん、そういうのが分かんないんです
よ、ね、聞いてる人がね、
聞いてる人が分かんない
んですよ、すいませんすいませんすいません、あの
そういうの
すいません、
そういうのチェックするから、
すいませんすいません、うん、
最後にね逃れて、うんうん、船で出ちゃうんですよね、
まさか真っ先に俺がその手のあれで俺が怒られると思わなかった、
ね、流れて船で逃げ出して
逃げる、
ね、女の子は撃たれたかなんかして、はい、うん、死んじゃったかなっていう匂わせて、それで気がついたらどっかの戦場にいるわけですよ、少年は、
うん、
は
い、でも北朝鮮に渡ったっていうことなんじゃないの、
あれは北朝鮮ではないよ、あれは
黒人だよね、
うん、だからアフリカとかの戦地に行って傭兵としてなんか働い兵士になってるっていう設定になってて、うん、まあ何年か経ってんだろうね、うんうん、流れてアフリカまで少年は来ちゃいました、うん、そして兵士になっちゃいました、うん、っていう展開があって、うん、それで仲間の一人が、うん、これで俺たちは世界を変えられるんだって言って、なんかでかいなんか
爆弾的な
、うん、まあ、ガスボンベにも見えるようなやつを、うん、やったーっつって持ってると。
アグニって言ってるから、まあ、そう原爆なんでしょうね、うん、
それでそれを少年は持って東京に帰ってくるっていう最後になるんだけど、うんうんうんうん、それが、
うん、そのね、その黒いその船がね、流れるところが、うん、海かなと思ったら、はいはい、黒いビニールでなんかバッサバサやってるようなね、そういう映像が流れるんですよ、うんうんうん、その辺から、うん、これどこに行くんだろうなみたいな
映画自体が
ね、もうどこに行くんだろうなって感じになってって言ったら、俺気づいたら東京タワーにね、うん、これ大丈夫、ね、大丈夫ですか、うん、ね、そうです、
東京タワーで自爆みたいな、
自爆でもさ、あれ自爆っていうかアクシデントじゃんね、あれね、うん、
まあアクシデント、
ね、アクシデントね、うん、
ブラックジョークみたいな、
そんなでいい
やな、だから、ね、オチとしてはさ、いや面白いけど、それまでの作風じゃない
じゃん、ないじゃんね、
それまでさ、ブラックジョーク的なギャグかましながらやってきたんならいいけどさ、ね、うん、あれ、ね、最後だけこのノリみたいな
さ、せっかく最初のなんかね、それこそさっき言ってたようなさ、拉致被害者の会の人たちに毒ガス投げたりとか、うん、まあ、ああいうのさ、よいいのにさ、うん、ああいう展開はね、うん、いいのに最後なんかブラックジョークアクシデント的な感じでさ、うん、ドーンってなっちゃう、だからちょっとなんだろうなっていう、うん、ちょっとその辺の最初の、
ね、
テンションと最後の終わり方がなんかちょっと、
うん、俺でもそのビニールの海から以降が面白かった、
うん、
がぜん面白かった、うんうんうん、なんか予定調和じゃないじゃないですか、そっから、
まあまあね、
そっからは全然もう意表ついた展開になるから、うんうんうん、ああいうところはちょっと確かに若松っぽいなと思いましたけど、うんうん、見てて、ね、最後
の東京タワーのあれは
最後あれとか
どうの
あれすごく、いやあれはあれで俺いいと思います、まあその手前まではすごい、うんうん、まあ、エンディングはちょっとね微妙だけど確かに、うん、面白かったけど後半は、だから前半はあれだよね、なんか本当に、うん、なんか狙ってる感じがすごく在日にしても何にしても、うん、あってちょっとしんどかった、見ててね、なんか在日の言い分を聞けみたいな、
あとね、ほら被害者の会のほら演説してる人いるじゃないですか、はい、あの人話してる途中になんか
目を押さえてね、
うん、あっつったら ポロッと目が取れるんですよ、うん、あれは何なの
多分怒りに任せて怒りで目が見えなくなってるっていう暗喩じゃないのあ
れは俺はね、うん、シャレだからねっていうあそういう言い方でお目こぼししてくださいねという
あそうなんだ
そういうシャレまあこれはシャレだからみたいなちょっと逃げたなってちょっとお前ら逃げた
そういうことなの
俺はそう見えたけどねであれ必要ないじゃんと
必要ない
そうですね
ポロンみたいな、うん
目玉がね。
で俺、ちょっとその時にちょっとよそ見してたんですよ。うんうん、で、もうその時にね、次のシーン見たらもうポロって目玉が落ちたから、うん、あ、毒ガス投げたのかなと思ったら、違ってた。
そう。机の上に目玉が落ちて
るんだよね。そうそうそう、ポロって落ちて
て。うん。って言って、目を押さえながらこう、話し続ける。ける
そ, う そ, うそうそうそうそう。
アジテーションし続ける
っていう、ね。そうそう。で、お客さんも別に何も驚いてない。
調子も。
そうそ
う。うんうんうん、みたいな、うんうん。
だからこ、なんか色、なんか、心の目がこいつは見えなくなっているっていう暗示なのかなと思ったけど、うん、怒りによってね目が曇ってるみたいな暗喩なのかなと思ったけど
俺はシャレですよっていうサインなのかなと思ったねここはそんなに、ま、マジになんないでねっていうさ
そこだけシャレ
ってここはジョークですよっていうことなのかなと思う
それがジョークだとね、最後 の, あの東京タワーの爆発もブラックジョークでね、まあ、なんとなく通じるものがあるかなと
思う。まあ、ブラックジョークでしょ。ね、あれだって最後、花がパーンと咲いて
さ。ああ、そっかそっか。そうそ
うあった、ね、世界各国のあちこちに花が咲いて、うん、ね、原爆万歳みたいな
原爆万歳。
終わるわけでさ。
そっかそっか。
思想心情の話で言うとさ、これ、うん、完全に逆なんですよ、
うん
うん。右だからね、どっちかっていうと。うん、右なんですけど、うんこの映画はね、うん、ああまだこういうこと言う人いるんだなと思ってね、ちょっと嬉しかった、うん、これ書いてる人は自分は左翼的なことはありませんみたいなこと言ってるけど、うん、嘘でしょ
まあ
お前が左翼じゃなかったら誰が左翼だ
よ
って
話
です
よ、まあ、
ちゃんと極左ですよこの人、はい、左翼って言ってくださいって思って、まあねうん、その意見はよしです、うん、っていう気持ちがあってすごく良かったそれからまああとは久しぶりにやっぱ女の子見てて気分良かったね。菅花恵さん、
うん、
まあ俺はハマったヒロインでした。
うん、ああそうなの。
すごく、うん、ああいう風に動けるし、うん、ああいう表現ができる人っていうのはいいなと、う
ん。全然ハマんなかったな。
だからあれだよ。なんていうの？パンクですよ。うん、パンク。
パンク？
パンクですよ。パンク。愛してねえよバーカって言うじゃないですか。
うんうんうん。
横目でもありますけど、うん、愛してねえよバーカっつってポーンとガス投げちゃうじゃん、うん、あの辺のやっぱりバーカっていう言い方がねいいですなと思って見てました、うん、私は
なるほどね、
はい、全然いいとこなかったの
まあビニールのね海のところとかはああよかいいなとは思ったけど
逆に
それは何ですか俺最初ね毒ガスがね、うん、瓶に入ってるかっていうのでね戦時中から、
うんうん、コーラかなんか
ね戦時中
まあなんか透明の
日本軍が開発した毒ガスが、
うん、アメリカが残したんじゃなかったっけ違ったっけ
いや日本軍でしょあれ
日本軍か、
うん、が埋まってる毒ガス瓶に入れるかって思って、
うん、もうその辺でもも
うその辺でね嘘っぽいと思ってしかもそんな現場を、うん、あんな少年が行ってね、盗めるかっていうので、もうそこでね、なんか、嘘っぺーと思って。
なるほど。
うん、ちょっと入れなかった。うん、
もう俺はね、アジアの純真をカラオケで歌うシーンが出てきて、うん、あれがあってよかったなと思って、うん、ああ、やっぱアジアの純真歌うんだ。うん、
ああ、やっぱタイトルになってるから、
ね、なるから
やっぱ出てくんなきゃね。
う
ん、
ねって思って。うんそうそうそうそう。
でも初めて聞いたアジアの
人。あ、そう。
俺パフィンは全然興味なかったんで。
あ、本
当に。どうだったんだ。
うんうん。そうそうそう。あと何か他にありますか。
え？あと。いや別に。
あれだ。いずれにしてもちょっと思いつきの部分をガンガン入れてる感じはあるよね。ストーリーの中に。
だから思ったのは例えば若松浩二が画面に出てきてこうなんか。社会批判みたいなことを言うじゃん、うんうん、あれとか、うん、例えば女の子が、うん、テロリストだったりとかって、うん、ローンチャレンジャーローンチャレンジャーっぽいん
だよ、ね、だから俺ねローンチャレンジャーとの曲で、うん、あれはさ、うん、 本丸を打ってないんですよ。これだって本丸を打ってないです、うん、本当にじゃあどこにガスの内
蔵がいるか
って、
だから
あそこだからね、うん、でもそれはできないから、うん、安当たりしてるわけだって、うん、ただ、うん、ローンチャレンジャーの方は、うん、あの怒りの矛先が俺とシンクロしなかったんですよ。あこれはさ、少なくともそこには投げられないだろうと、うん、いくら炎上処方と、うん、毒ガス投げ込むって言ったらあそこしかないんだけど、うん、それできないよね、
うん、あそこって
あそこってゴジラが踏めない場所ですよ。
あそこね、
あそこですよ。でもそ
ら極左としては
それはちょっとやりたいだろうけどできないよねと、うん、でそこに行ったんだなって気はするけど、うんうん、あの世界を変えたいので、うん、毒ガスを手に投げちまえるっていうのは、うんうん、気分的に俺分かるかな、うん、俺はね、うん、気分的に、うん、その10代で、うん、その一発で変えてみたいところがい
い。ただ拉致被害者かっていう気はするんだよな俺そこで、うん、救う会かっていう気はするんだけどな、
うんうん、そこがだから一番気に食わないところでしょ、うん、それでも俺も気に食わないけど、うん、よくやったなと、
うん、よくやったかね、うん、それ
よくやったな。反感買うのを、うん、あの承知の上でやってるからねこれ。それはね、うん、俺は見上げ
た。ただ、うん、あのテロのね、例えば毒ガス投げましたっていう報道の仕方とか、うん、やけに落ち着いてんですよ。あの、うん、ナレーターが現場で、現場近くでやってんのに、うんうんうん、あの周りは全然静かでさ、うん、その辺のさ、あのテロ現場のあのざわつき具合っつうのはローンチャレンジャーの方が全然全然出てたと思う。もうすごい淡々と読んでるじゃん、はい、半ばちょっと笑みでも浮かべてるような読み方で、うん、あの現場のナレーターは言ってるわけですよ、うん、テロの現場でこの落ち着きようってねえよなと思って、
拉致被害者の会がやられてるわけだから、うん、余計ね、うん、
だからその辺はちょっとね、あのテロ現場みたいなのの描き方はローンチャレンジャーの方がまだ緊迫感があったと思う。
よかったね。うん。確かにローンチャレンジャーと似てるって言ってるわな。うん。
本当に思いついたこと全部やってるってのはすごいなと思うけど、うん、やってるだけなの投げっぱなしな感じなんだよね、なんかね、全部がね。うん。あの女の子は確かに演技うまくてさ、すごいリアリティ感じたけど、うん、で、そこで世界観が何か描かれるかっていうと全く描かれてなくて、うん、彼女だけが、なんかあの被害者の会嫌いっていうだけでしょ、うん、全体としては全くその辺説得力ないんですよみたいな、彼女が思ってるってだけだもんね、うん、
あと少年のね、ちょっと前半、何を考えてるのかがさっぱり分かんなくて感情移入できないんですよ。
まあいじめられっ子みたいな、
まあいじめられっ子はいいんだけど、ただあの彼女についていってるだけじゃん、うん、別に怒りを持ってるわけでもなし、
そうだね、
うん、ただ見てるだけっていうのがさ、
なんか何もできなかったことがずっとあれでしょ、うん、なんか、うん、何かしてあげたいって、うん、恩返したいっていう気持ちだけで一緒に、
ただそこでね、うん、っていう、うん、うんうんね、まあまあそこで何も自分の意思がなくってついて回ってるだけだった少年が自分を手に入れていく話なのかなと思えばそうなんだけど、でも結局あの少年の怒りっていうのは何なのかっていうのは俺は全然わかんないんですよ。最後に世界を変えたい、まあ原子爆弾か核爆弾かなんかを東京に持ってきてそれを爆発させようっていうぐらいのあの怒りなわけじゃないですか。それがどっから君は手に入れたのっていうのがちょっといまいちよくわかんないんだよね、うん、どこの時点でそれを手に入れたのかっていうのがね、彼女が死んだ時なのか、うん、にしてもなあ、その怒りが原爆とまで行くのかなっていう気はするんだよね、うん、
それもあれだよね、多分彼女を見殺しにして何もできなかった自分みたいのがあり、うん、でなんかアフリカだかなソマリアだか分からんけど、うん、ゲリラでこう戦ってる人たちを見て、うん、で変わってったんじゃない、
まあまあそういう描写があればあれだけど、
まあ、描写あんまないけどね、
ないし、あのストーリーの面白さが先にありきみたいな気はするんだよな、うんうんうん、それで、 少年の感情的なものはもうあの黙らせた黙らせて、まあ、なんか無言で語らせるみたいな表情で語らせればいいやと思ってるんだけど、どうもそれだけじゃ俺には分かんないんだよな、うん、ちょっと伝わってこないっていうか、うん、結局目の前で女の子が殺されたのを自分はただ見てるだけでしたっていうのは、まあ自分への怒りだよね。外にどこで外に向かうのかなっていうのがちょっといまいちよく分かんないんですよ、うん、で、ねっていう、うん、あ俺はあの、うん、女の子は分かるんだけどなんとなくね、少年の気持ちっていうのがいまいちちょっと自分には入ってこなかった感じがする、うん、理屈で言えばまあなんとか説明はできるんだろうけど、だから話の展開の面白さで行くの行ったんだろうな、まあそれでもいいとは思うんだけど、うん、ちょっと納得はできないって気はする、
うん、まあ何もできない10代っていうと俺はあんな感じかなと思ってた、まあ女の子が好きなだけで、うん、でメールアドレスとかさ、うん、名前とか知りたかっただけですよ、うんうん、彼は、うん、それ以外にない10代の男の子が、まあ、地獄巡りをした結果、うん、なんとなくそういう風になっちゃう。だって彼には何もないので、うん、で怒りを共有したっぽいんだけども、でも、うん、でな何もないんですよ。で10代の子ってそんなもんじゃねえかなと、うん、で世界観狭いしさ、うん、気に食わなければ世界を一発で変えられる薬があってで投げてみても結局変わらないって言ってイライラしてみるとかっていうのは俺は分かった感じだった。すごく、ああなるほどねと、何もなければこうなっちゃうだろうなということで、
あとあれです、俺あのちょっと笑ったのが、あの出会う毒ガスを溜め込んでる少年の母親の演技、怖いなんとかちゃん、なんとかちゃん、どうしたの、どうしたの、どうしたの、どうしたの、お金持ってきなさい、お金持ってきなさい、
そんなこと
ない、あれ見るとさ、
これは殺したくなるわ、
絶対後半殺される
これは毒ガス投げたくなる、
あの子どうしたんだって、一緒に死んじゃったんだっけ、毒ガス
投げて、あの少年は、
両親を殺した後に自分の部屋で
毒ガスを飲んで、
ゴクゴクゴク、
まあそんな感じですかね、そんな感じで、はい、
いやだからまあ、
本当、まあ、ちょっと本当好き嫌いが分かれる感じ
です。そうですか。
うん、まあでも半日半日っていうので、うん、毛嫌いしてる人はちょっとまあ見てもそんなに半日じゃないので、半日っていうところでちょっと遠ざけてる部分がある人はまあ見ても大丈夫ですよ、うん、もしかしたら好きになるかもしれない、好きな映画になるかもしれない、
俺みたいにね、
うん、というわけで、
はい、
はい、ありがとうございます。